皆さんこんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は僕の趣味の話ちょっとしていいですか？
おー、多趣味ですね。多彩、すごい。
まあそんなことないですよ。僕趣味は車と料理ぐらいです。
いやー、
この間ちょっと料理の話したと思うんですけど、
はい、
まあ車の趣味もあって、でこの間たまたまですけど、近くの信頼できるショップへ自分でお気に入りのエンジンオイル買って持って行って交換してくれって言ったんですよ。
どういうことですごい。はい。
どういうことっていうか、ちょっと特殊な車なもんで、通常の入手ルートがないんですよね、そのオイルって。ちゃんとしたその専門店行けばあるんですけど、車の専門店に行けば。もちろん高いですし、ネットで買えば安いじゃないですか。普通の工場じゃまず普通に手に入らないから、買って持ってったんですよ。
はい。
で、車を上げてるときに、そのオイル、入ってるオイルをこう、これ入れるんだよってこう並べておくじゃないですか。並べておくというか床ですけどね。
うんうん。
たまたまそこに日本で結構有名なオイルメーカーさん、まあ出してみ、出さない方がいいかな。結構有名な日本のオイルメーカーさんが納品に来てたんですよ、その工場に。
ああ、はい。うん。
そしたらその車を見て、下に置いてあるオイルの量を見て、こんなにオイル入るんですかみたいな。
お
ちなみに日本のクラウンあたりだと5リッターぐらいかな、エンジンオイル。
うん。
レクサスの結構排気量のでかいようなやつでも、やっぱ6とか 6.5 だと思うんですよね。
うん。
僕のね、15リッター入るんですよ。
すごっ。
で、エンジンオイルってもちろん安いのは1000円ぐらいからあるんですけど、1000円で仮にクラウンで5リッター入れたら5000円じゃないですか、オイル代だから。
はい。うんうん。
だけど、やっぱり大事に乗ってる車で1000円のオイルじゃ嫌なわけですよ、自分としては。やっぱり上を見りゃキリがないじゃないですか、そんなのって。
はい。
だけど、やっぱりリッター4000円弱ぐらいするんですよ、3800円とか。それが15リッター入るっていうと、もうオイル代だけでいくらになるのっていう話になるでしょ
う。
なんかネットで買う効果ってでかい
んですよ。なるほど、すごい。
で、まあそれを並べてあって、さっき言ったそのオイルメーカーさん、日本で本当に有名なダブル社っていうところですけど、来て、イエーってこんなに入るんですか、そうなんですよって、ぜひうちの入れてくださいよ、使ってくださいよってもちろん言うじゃないですか。いや、ダブル社さんのオイルいいの僕知ってるし入れたいんだけど、まあ、ちょっと相性があって合わないっていうのがあるんですよ。またそれもいろいろあって、化粧品と同じで相性が、みたいなのがあって。合わない。でも、じゃあ、もしよかったら僕がネットで公開するから、僕のこの車に、このダブル社のオイルを使って絶好調って僕が拡散するから、これからオイル僕に無償で提供してよって言った。向こうも笑ってて、で営業の人間にそれって決められないじゃないですか、絶対決済
権。
でなんかいじめてるように取られてもあれだなと思って冗談だよ冗談っつって軽く流したんだけど、なんか結構メーカーさんも知らないんだなと思って、その車種によってこのぐらいのオイル の量が入るとかっていうの
を、
まあ面白い話でした。あれでダブル社さんがオイル提供してくれたら年間で結構置くんだけどね。
でも相性の問題もあるからね、そう簡単にはいかないじゃないですか。
そのダブル社さんのオイルってもう最先端ですごいいいオイルなんですよ。本当にいいオイルなんです。だから今もし今日新車で買った車だったらそのオイルは絶対いいと思います。でも僕のってちょっとまあ古いんですよ、年式が。
うんうん。
で当時ってその こう、なんかこう、エンジンとかこう、ペタッとこう、いろんなとこでこう、合わせ、くっついてるわけですよね、こうやって。こう、ネジで止まってたりとか、いろいろするわけじゃないですか。
はい。
で、その隙間のクリアランスっていうのが、昔だから、人間の目ではわかんないですけど、隙間が結構雑らしいんですよ。だから、最新のオイルってめちゃくちゃキメが細かいんですよね。分子っていうか、分子が。だから、そういういいオイルを入れると、エンジンのためにはいいんだけど、オイルが漏れてくるんですよ。に、滲んできちゃうっていうか、ボタボタ漏れてくる。で、オイル漏れって周りを汚すし、絶えず管理しなきゃいけないじゃないですか。だから、やっぱ当時の車、でが当時のメーカーが指定してたオイルが一番いいよねみたいな。
へ
ー。だからオイルの質としてはレベルとしては低いんですよね、入れてるオイルの方が。僕はただそういうオイルって今使う車がないからやっぱり値段上がってくるじゃないですか。
なるほど。
そこが困ったところなんですよね。
おお、勉強になります。いろいろあるんですね。
へー。ね、でもまあまあマーケティングに失敗しましたね。うまいことオイルを供給してもらえるかと思って
た。うーん、いや、勉強になります。
いえいえ。まあ、それはさておきなんですけど。
はい。
さておきなんですけど、でも、これ美容室経営者でも結構似たようなことっていうか、これ今の話って結構ちょっと近しいところがあって、
うんうん、
実はうちの僕の経営してるお店の方がそろそろホームページを作り直そうかっていう、今までリニューアルで、編集とか改善とか改良はやってたんですけど、はい、全く別のものに作り直そうかって話が今出てて。
はい。
で、まあ信頼できる会社があるもんで、いつもそこは頼んでるんですけど、
うん。
まあ価格設定が ABC みたいな3つぐらいあるんです。
はい。
で、その違いって何なのってもちろん明確になってるんですけど、ちょっと普通に言うとみんなびっくりするんですけど、
うん、
一番、A コースで頼むと50万ぐらいかな。
うん、
B コースで頼むと100万ぐらい。
うん、
C コースで頼むと130から140ぐらいって言ってた。で、多分ですよ。僕が聞いて、会員さんから聞いてる話だと、ホームページどれぐらいですかっていうと、自分で作ったとか、下手すると10万円とか10万円以下とか、20万円とかよく聞くパターンなんですよ。
はい。
1店舗あたりの話です。複数店舗やってればそれかけるいくつとかちょっと乗っかってくるんで、あれなんですけど、とにかく、なんでそこで頼んだんですかって僕も聞くと、安かったからって言うんですよね。これ大問題で。
ダメですね。ダメなんですね。
でも値段で決めてるって絶対おかしいんですよ。それ自分たち嫌ですよね。例えば1000円カットと比較されて1000円カット安いじゃんって。
はい。
カラー専門店で2000円ぐらいで染めてくれるから、そっちも安いからいいじゃんとか。
はい。
あれ自分で染めるやっぱ1000円ちょうどで染めれるよね、みたいな。
うん。
そういうお客さんどう思いますかって、もう嫌ですよ。ああいうお客はとかって言うんですよ、自分は。だけど自分がお金払う立場、客の立場になると、突然値段で選び出すんですよ。
そう
ですね。うん。で、ホームページって、じゃあホームページに限らないんですよ。チラシ広告でもいいし、ポータルサイトでもいいし、何でもいいんですけど、はい、広告じゃないですか。
うん。
ホームページって。だ広告の目的って何よって言ったら、集客できるかどうかなんですよね。
はい。うん、
だから集客できない広告は広告として失敗じゃないですか。
はい。
だもちろん10万円のホームページでガツガツ集客できるんだったら僕も教えてくださいって感じですけど。
はい。
10万円で作ってホームページ持ってます、集客できてますか、いや、できてないですって。それ10万円捨ててないですかって話ですよ、逆に言うと。
ああ、そっかそっか、そっか。結構な損失ですよね、そんなこと言ったら。
そうでしょ、
はい、
で、やっぱり作る方はいろんなこと言いますよ。あなたの好みに合わせます。デザインいろいろできますよ。編集もしますよ。まあ、ちょっと専門用語になっちゃうけど、SEO 対策とか、関連した MEO とかもうちはでき、結構得意としてるんで、なんて言うんですけど、
はい、
大体 SEO とか MEO って僕らプロじゃないから知らないわけですよね、具体的には。
うんうん、
こういうことでしょっていうのは分かってますよ。
はい。
じゃあ、人のホームページ見て SEO 的にうちのホームページ良くないかどうか見てくださいって言ったら、僕プロじゃないか分かんないですよね、それは。で、どこでみんな決めてるかって値段と、それから出来上がりの自分のお気に入りかどうかのデザインですよ。
はい。うんうん、
でも、何度も言いますけど、ホームページは広告なんです。
うんうん。
かっこいいチラシだからって関係ないじゃないですか。かっこよかろうが、かっこ悪かろうが、集客してくれなかったホームページの価値ってゼロですよ、むしろ。
はい。うんうん。
ですよね。
はい。
で、じゃあ、その僕がお願いしているところ、50万と100万と130っていう3つのランクがあるんですけど、どこが違うかなっていうところもはっきりわかりやすいんですよ。あの、50万のやつは、僕ら素人がわからない SEO とか MEO に関連することとか、ホームページの作りに関しては全部責任持ちます。
うん、
だけど、載せる画像、文章、構成、自分で考えてくださいってことなんですよ。言われた通りに作りますよって。で、向こうも一番これが楽なパターンだって言うんです。
うんうんうん、
いや、ここバックはピンクにして、わかりました。このページは何色にしますか？じゃあバック黄色にして、わかりましたって。言われた通りにやっていけば、もう、納得するわけじゃないですか、こっちが。で、じゃあ100万のコースはどうなるかって言ったら、レイアウトと構成は全部こっちで考えますと。そのホームページとしていいホームページですよね。見た目じゃなくて集客できるための構成は全部こっちで考えますと。ただ、文章は、編集は一部しますけど、用意してもらえますかってことなんですよ。この文章って、ものすごい大事で、広告だから。
そうですね。
何書いてあるかっていうのはすごい違うじゃないですか。
うん。
うん。まあ、いや、まあ、それはしますよ、みたいな。じゃあ、130から140になるとどうなるんですかって言ったら、単純にって、まあ、佐藤さんご存知だと思いますけど、30、40っていうのはコピーライターに払うお金なんですよ。
ああ。
だから文章から何から全部こっちが考えますと。
うんうん。
だから佐藤さん何もしなくていいですよ。
おお。
一番楽なパターンですよね、僕にとってはね。
うんうんうん。
で、どれにしますかみたいな。で、多分ですけど、多店舗してたり、大型店の経営者は分かると思うんですけど、なんか文章を作ってくれってコピーライター頼んで、だいたい30、40とんの当たり前なんですよね。ちゃんとこう、知識を持ってるとか、本当に実績持ってる方に、そのコピー、じゃあ僕コピーやりますよ。いくらでやってくれるんですか？ 5 万円でいいですって、絶対に頼んじゃダメだってなんか気するじゃないですか。
はい。
うん、本当書いたことあるのって感じじゃないですか。
そうだ怖いですね。
なんかネットかなんかで勉強しただけじゃないのみたいな、やっぱ相場ってあるから、
うん、
まあ、相場が必ず正しいとは限らないけど、でも何にもしないパターンですよね。
うん、
これ丸投げの時は、まあもちろん僕、文句とかクレームは変な言い方しないですけど、あえていつも何も言わないことが多いんですよ、僕。まあ言ったかもしれないけど。口を挟むと、素人の僕が影響を与えてるわけじゃないですか。だからそれで集客できなかったりした場合には、いやいや、佐藤さんが編集しろって言ったからって言われちゃったら、だから任せてくれって言ったじゃないですかって言われちゃったら、もうそれまでじゃないですか。だから、あえて僕あんまり、あえてほぼ言わないですね。って僕的には思うことがあっても、言わないです。
本当にですか？それにもびっくりですけど、うん、なるほど。
ほぼ言わないです。100% 言わないって言ったら嘘になるけど、やっぱりね、集客できるホームページ作ってくれるのは考えますよね。なんで写真がここに入ってるのか、このサイズなのかとか、っていうのまでちゃんと、なんでダメなんですかっていうと、理由がちゃんと説明しますもんね。
わー、すごい。
うん。だから、やっぱり理屈っていうか、ちゃんと理にかなって、ってるんだろうな、みたいな、集客できるっていう意味で、
うん、
でも向こうは向こうで僕のこと知ってるから、で一番辛いんですって、逆に言うと、僕は何も口挟まないでやって、半年1年経って集客で、山口さんをなんか、直美さん集客できないんだよ、うちのホームページって言われて任せてくださいっつって、直美さんが全部全面的にやったのに、 集客できなかったら、やっぱりちょっと辛いじゃないですか。でもね、そうすると一生懸命僕は頭儲けますよ。なんです。
いやー、まあ、そこにもプロのすごい佐藤さんのなんかなんだろうテクニックが垣間見えて、
いやでも本当でも本でも本当そう思うんだよ。だって自分で文章を作るのにどのぐらい時間かかってますみたいな。
うん、
いやそれはもう何行ぐらい、5、6行しか書かない人は別ですよ。それでもちろん集客できれば5、6秒で全然問題ないんですけど、だって過去のホームページとか、まあ、ホームページ関係ず広告関係全部自分がそういう形で出してたと思うんですよ。チラシにしても何にしても集客できてないでしょって。だから広告が悪いんじゃない、ホームページが悪いんじゃない、書き方が間違ってるでしょどっかみたいな。売れる小説とか売れる漫画ってやっぱり文章でしょ、やっぱり構成がうまくできてるとか面白いとか、はい、感動するとかそういうことじゃないですか。で文章って美容師結構バカにしてますよね。それからまあ写真もそうですよね。で何に一番こだわってるかと見た目ですよね。
そうですね、それはそうだと思います。
見た目にこだわっちゃってて、なんかなんでそれが必要としてるのか全く分かってないよねみたいな、っていうとこが結構あって、だから値段で決めちゃいけないよねみたいな。
うん、
目的は何のために作るの、何のためにお金を払うって。
ああ、
話が逸れちゃった。その自分で、素人の自分が小説家でもない、ライターでもない自分が文章を作って、うん、まあ間違いなく売れない文章になると思うし、で、その人の好みってあるじゃないですか。
はい。
好み。俺もよく食べ物で僕説明しますけど、醤油ラーメンが大っ嫌いな直美さんに、醤油ラーメンのめちゃくちゃうまいのができたから食べてって食べるわけ、まあ社交辞令ありがとうございますとは言うかもしれないけど、食べるわけないじゃない。心の中で私醤油ラーメン嫌いだって言ったじゃんみたいな、あるじゃないですか。うん。だから僕たちが気に入ったデザインイコールお客さんが見やすい、あ、見やすいじゃない、気に入るかどうか別問題ですよ。どういうお客さんの層をターゲットにしてるかで、やっぱりそのデザインも変わってくるし、それから見た目よりも広告って考えたら見やすさですよね。絶対に見やすさなんですよ。洒落たレストランに行って一番困るパターンですよね。洒落たメニューが出てきて、全部英語表記かなんかな。読めないみたいな。パスタ食べ行ったら10種類ぐらいメニューがあるんだけど、極めてミートソースとナポリタンは分かるみたいな。でも、あれだ、ミートソースもあれだ、最近ミートソースっておしゃれな店書いてないですね。ボロネーゼとかなんか書いてあるでしょ。ボロネーゼ知らなかった時の恥ずかしいこと、恥ずかしいこと。ミートソースってどれですか？あ、ボロネーゼですね、とか。ボロネーゼって言うのみたいな。昔見張ってた時があったから結構ありましたよ、イタリアンでは。そういうの、なんとパスタで、まあ、直美さん女性だから詳しいと思う。パスタでなんとかビアンコとかあったりしません？
苦手です、難しい言葉。
白とかホワイトって言ったら日本人分かるじゃないですか。ビアンコってね、イタリア語で白って意味らしいんですよ。
そうですよね、多分ね、
だからなんかホワイトソース系にはビアンコとか、あとトマト使ってるとロッソとか。でも知らない時ってあるわけじゃないですか、それを。
はい。
選べないみたいな。だからホームページのなんか本当見にくいっていうのはもう集客できないもう理由の一つになるし、メニューも今みたいに素人がわからないっていうのを書いてたらかっこいいかもしれませんよ、それはもちろん。ダメはね。だけど集客できないホームページを自分で時間がないっていう間に時間かけて文章を作って作る制作側に、ああじゃねえこうじゃねえって時間かけて説明して、嘆くの果てに満足してるんだけど全然集客できてなくてみたいな。
あるあるパターン。そうですね、
もっと言うなら趣味かって思っちゃうね。自分の気に入ったようなデザインのホームページ、本当にホームページだけじゃないんですけど、
そっかそっか。
名刺一つ取っても、なんかかっこいいって言ってほしいんでしょみたいな。 違うよねみたいな。
なるほど。ちょっと耳が痛い方いらっしゃるんじゃないかな。
直美さん、うまく伝えてくださいよ、これ。僕ね、いろんなところでいろんなシーンで言ってるんですけど、なかなか伝わんないんだよね。お金がないですとか、かけられないとか言うわけ。だけど、その気持ちもわかんないでもないけど、5万、10万かけて、それを捨てるんですよって。なんか、腐った食べ物買っちゃうようなもんですよ、みたいな。
そうですね。そして、いや、損失は10万円どころじゃないですね。そのホームページにかけた時間たちが本当にもう労力と時間がもう全部、まあ、無駄って言ったらあれですけど、せっかくなら集客につながるようなことしないともったいない、
うん、そうで、はい、一歩前へ出てくる人はあそこの広告代理店ダメだとか、うん、あそこのホームページ制作会社ダメだよって、全然集客できねえしっていうことを言ったりするんです。
へえ、
あ、学んだんだこの方って思うでしょ。でも次探すときもまた10万円で作ってくれるとことか探すわけ。なんでまた値段でお前探すんだよみたいなさ。
そっかそっか。まあなんかあわよくばそのくらいの金額でいいところがあるかもしれないって思っちゃいますもんね。
いやそれない。
ない。まあですよね。そうですね。それを繰り返しね、お金を定期的にホームページをじゃあ変えてとかってやってたらまあきりないですもんね。それに
だある意味本当になんか投資じゃないですけど、
はい、
いや僕はそういう仕事やってないですよ。例えば、うん、あのホームページうち高いですよ、じゃあ例えば200万で作りますよ、高いなって、でもあの200万出してそれ以上集客できなければもう二度とうちに頼まなくても大丈夫ですなんて自信持って言われたらちょっとあれじゃないですか、心惹かれません？
確かに、うん、絶対元取ってくれますもんね。
そう200万かけても210万になって戻ってくればもう全然それで利益じゃないですか。
うんうん、
ホームページなんて作ってあげとくだけのものだから。
はい、
ね、まあ今日200万払って明日210万に戻ってくることはないでしょうけど、
うん、
うん、1年かけて売り上げが210万になったら、まあ月15万ぐらい、20万までいかなくていいってことですよね、ホームページからの売り上げが。
うんうん、
これめちゃくちゃいい利回りじゃないですか、200万が210万で1年になって帰ってきたら。
しかも1年以上使えますもんね、おそらく。
そうです。
なんかアフターケアもしっかりやってくれそうなイメージはもう勝手に出てきますしね。もう必死に相手の方ももうあの売り上げを上げること考えてくれるから。
うん、
うん、
あのちょっと余談になっちゃうとあれだけど、例えば求人なんかも、うん、そうで、有名な求人媒体皆さん知ってるようなところがあるんですけど、
うん、
いや皆さんやっぱり求人したい困ってるって、で求人どのぐらいかけてますって言うと2万と、いや俺3万も払ってるんだよねとか言うけど、そんなんじゃ集まんないですよみたいな。いや僕は求人の会社じゃないですよ、求人広告を僕はなんか代行してるわけでもなんでもないんですけど、やっぱりこれ面白いですよね、求人の会社の人ともやっぱなんかこう縁があってこう知り合うんですよ。
うん、
で一営業マンと話すわけじゃないんですよね、僕。ラッキーなことに僕は。
おお、はい。
そうするとちゃんだから本当にもし求人したいんだったら、
うん、
このぐらい若くてほしいと、
はあ、
はっきり言いますよね、向こう。
うん、
でなおかつ、でもそれだけやって求人かかん、あ、うまくいかないことってあるんですよ、それはもちろんありますよって。だけど結構あのアドバイスしますって、例えば給料が20万円や、直美さん20万じゃ厳しいですよって、
うん、
あの要するにもっと出さなかったら集まんないですよって。
ああ、そんなことも言ってくれるんですね。
うん、労働時間に関してはこういうふうに書かないと、
あ、うん、
まあアバウトじゃないですか、僕らの業界アバウトなんですよ、残業なんかまずつかないしみたいな。
うんうん、
でもそういうのもつかないってはっきり書けるかどうかですよねみたいな。つかないじゃ残業なしとか、規定の40時間以内ですとか、 って、そういうこと、そういう、だから、給料は安い、休みはない、労働長い、ボーナスない、将来性ない、で、3万円の広告費払ってんじゃねえかって、それおかしいでしょって話ですね。
あー、そっか。
で、ちゃんとある程度向こうが言った金額出すと、月にね、2回か3回ぐらい向こうから連絡が来ますよ。
へぇ。
ここを変えましょうとか。
あ、すごい。
うん、で、その変えましょうも、変えましょうじゃない。あの、編集したい文章をメールで送りましたんで、それに入れ替えてみませんかみたいな。
おー、すごい。
うん、あの、なんか、システムじゃない、仕事的に向こうが勝手に全部編集して文章変えることはまずいみたいなんですよ。
うんうんうん、
だから、参考文章を作ってくれるんですよ、向こう。
素晴らしい。
うん、で、これで内容おかしくない、問題ないと思ったら、そのままコピペするだけです。みたいな。
お
ぉ。ログインしてください。どこどこキーを押してください。どこどこ押してください。ここです。ここにこれ、今の貼り付けてください。みたいな。
へ
え、うん。そうすると、やっぱり金額ってでかいですよね。
うん。
その、毎月払う求人広告費が。
うんうん。
だから、本当に自分でやるのか、人に頼むのか、プロに頼むのか、うん、プロじゃない自分がやるのかっていう。話それちゃいましたね。でも本当に、捨て金が本当多いから、何目的なのかっていうことを考えないと。
いや、しっかり元を取るような、考え方をしないともったいないですね。本当に
そうですね。本当そうですよ。だからもう価格で決めちゃ絶対ダメってことですよね。
わあ、そうですね。
あ、とにかく高いの選びなさいって意味じゃないんですよ、本当に。
ああ、はい、
うん。そういう意味じゃない。で、5万円、10万円のは鼻くそですっていうつもりも全然なくて、
うんうんうん、
ないんですけど、でも往々でにしてそうでしょってパターンってそういうものでしょ、
うんうん、
っていうことで。だから、高いですねって言われるんですけど、その、ホームページこういう、この俺かけるかなーなんて言うと。
うんうん。
だけど全然、いや、それは払うの嫌ですよ、僕も。5万円の方がいいに決まってるけど、
はい、
5万円かけても元が取れるの分かってるから、
うん、
か、過去の履歴からっていうか、あの、あれから見ても、で1年以内に元取って、もう2年目から丸々利益ですからね。
ああ。
さっき直美さんもちょっと言ってくれ、フォローしてくれましたけど、仮に200万じゃないですけど、仮に200万払って、1年間で210万売り上げ出て、とりあえず10万しか利益は残んなかったんだけど、そのペースでいけば、翌年は丸々支払いがなくて210万入ってくるわけでしょ。
すごいことですよね。
毎年軽自動車がキャッシュで買えますよね。いやでもそのぐらいはあれじゃないですか、まあ、もちろん数字見てないと分かんないですけどね、ホームページからその数字見てるっていうの見てないと分かんないけど、でもそういう流れだから本当にいいものは高くてもちゃんとお金を払えば元は取れるっていうかね、
うん、
ということでした。
すごい、もう勇気を持ってぜひやっていただきたいですね。
そうですね、本当に広告、はい、広告の目的と費用対効果っていうのをよく考えてほしいなって思います。
ありがとうございます。それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。